せーの、
日本のごはん。
この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティの秋です。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
管理栄養士をしています丸尾和樹です。動物占いは羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ本日のテーマはですね、
はい、
油でございます。
あれですね、はい、調味料さしすせそ終わりまして、
終わりまして、
まあ、その続編といいますか。
そうですね、
うん、
まあ、食に、ね、まつわるもの、油、まあ、皆さん気になっている方も結構多いんじゃないでしょうか。どんな油を使ったらいいんだろうかとか、うん、まあ、今結構いろんな、ね、ものがありますしね。
いっぱい種類ありますよね、油、
うんうん、まあ、なので、それに関してこのあのゾウさんと羊さんに伺っていこうと思います。
はい、
はい、
どこからどこから、 どこからいきますか、ま
あ、とりあえず羊さんですかね。
はい、やっぱあのこれはあの健康
との関係みたいなところです
かね。関係からまずちょっと油はやっていきたいなということで、う
ん
う
ん、はい、かしこまりましたまあ、あの油っていうとその栄養学的にはですね、いわゆる三大栄養素の一つと、うん、されますね。で、まあ、役割としては、エネルギー源と、
うん、
はい、まあ、カロリー高いんですよ油って、うん、まあ、それだけその生きていくために必要なカロリーの源になっているっていうところ、
うんうん、
まあ、これが一番大きいのかなと。あとは、人間の体を作っている細胞のその周りを取り囲んでいる細胞膜っていうところがあるんですけど、そこの成分だったり、あとはちょっとねホルモン的な働きもあって、その油から作られる脂質メディエーターっていう物質があるんですけど、それがですね体の中で例えば炎症を起こしたりとか、あるいは炎症を抑えたりとか、まあそういったちょっとホルモンのようなあの働きをしていると、うん、いったところなので、まあ、やっぱ必要なものなんですよ、
うん、
三大栄養素なのでね、
はい、
っていうところが基本です。で、まあ、一昔前まではね、なんか油って取りすぎだから良くないっていうのが結構言われていたと思うんですけど、
うん、
まあ、割と最近になってからはその質ですね、
うん、
まあ、量を取りすぎないことも大事だけど、うん、どの種類の油を取るのかっていう、うん、まあ、それが結構注目の的なのかなという気がしています。
そうですね、
まあ、両方大事ですけどね、量の概念と、種類の考え方、
うん
うん、
あると思います。でまず、まあ、量の方からいくと、これはね増えてますね。
増えちゃった。
油の摂取量
的にね、
はい、これもねずっと増えてて、
うん、
でもともとねこの辺はあのゾウさんご専門だと思いますけど、和食って油少なかったんですよね、
うん、
世界的に見ても、
うん、
使わないね。
使わない
ですよ、ね、ほんのちょっとね。だから炒めに、例えばひじきとか、
うん、
切り干しを炒めるときにほんのちょっと、油貴重なんでね日本において、
うん、
国産の油って。だからほんのちょっと使う。
だから本当にだから最近っていうか江戸時代とかですかね、うん、まあ鎌倉時代とかもあったのかな。
まああったはあったね、あったけど、うん、あの油を食用にするっていうのは本当に最近で、
うん、
江戸時代のライトだからね。
そうそう、まあまあまあ、火を灯すための燃料っていう ね、
そうだね、燃料だよね。でそれもそうだし、まあ、ただ江戸時代になるとやっぱりちょっとなんていうかな、油が流通するようになって菜種が、
うん、
でまあ、揚げ物とかもね、
天ぷらとか、
うん、そうそう天ぷらとか流行り始めたっていうのはあるね。だから江戸時代だね、
うん、
そういう意味で言
ったらね。でもあれですよね、海外とかはもうちょっと前から昔から油使われてましたよね。でこれなんかなんでなんだろうと思って、
うん、
あの僕なりに考察したんですけど、
うん、
まあ、一つは日本は水が豊かっていうのはあるのかなと、
うんうん、
水が豊かなので、まあ、煮炊きするっていうことが容易にできたっていうところ、うん、であとはなんかもう一つ、あの日本って肉とか乳製品を、まあ、避けてきたっていう、避けられてきたっていうところがあって、その油を取るっていう時に肉から油を取るとか、
うん、
乳製品、まあ、バターとかもそうなんですけど、うん、これって比較的容易だと思うんですね。
確かに。
でも穀物から油を取るってなると大量のその原材料も必要だし、
確かに、
まあ労力かかりますよね、すりつぶして油をこしてっていう、うん、
すごい大変なのよ。だ
そこもあるのかなと思ったんですよ
体験
今すごい実体験を伴った
ような話が。圧搾してる工場にこんなちょっとしか出ないのですよ、ね、って本当に思うんですよ。
だって米油ってあるじゃないですか、
はい、
米油っぽくないじゃん、
うん、ぬかのところの、
ね、そうそうそう、
わずかに含まれているところから
超ちょっとだよね、
うん、
ごまだってそうよ、
ごま、ね、確かにごまもそうだ。
スプーン一杯のごま油取るのに一体何
個のごまが必要なんですか。
そうそうそうそうそうそう、それはなんかある気がしましたね。でもお肉から例えばラードとか、
確かに、
ね、取るの簡単じゃないですか、
使える
もんね、使いやすいですよね、
うんう
ん、なんかそういう背景もその和食であまり油を使ってこなかったっていうところに関係してるのかなと思いましたね、うん、
そうですね。あとなんかあの多分ね、油が必要なかったのかなって私は思ってて、
お、
うん、体として、
うんうんうん、
実はそうなんだろうね。だから日本ってほらあの江戸時代のさ、あのお医者さんの、ドイツ人のお医者さんのあれにもあるけど、肉食べたから元気になるわけじゃないんですよ、私たちの体って、
うんうんうん、
当時あの江戸時代の実験であるんですけど、で肉がそもそもいらない。で肉があるとさ、焼くときに、まあ、例えばその肉の油脂だったりとか、三髄の油だったり、つけ辺の油だったりっていうのが、焼くっていう行為って必要になったりするんですけど、
うんうん、
揚げ焼きとか焼くって、
うん、
そもそも野菜とご飯で成り立ってたりとか、あともっと言うと、焼いても魚だけだと油の必要性がなかったんですよ。
うん、
油を何かに焼いて、例えば塗ってから焼く必要が全くないんだよね。鍋で全部煮えちゃうからさ、
うんうんうん、
なんならあの炭で全部焼けちゃうからさ、
うん、
炒めるとかがないから調理法に、
うんうんうん、
でいらなかったんだと思うよ、体が欲してないんだと思う、うん、
あ、そういうことですね。
本来いらない民族なんだと思う。
そう、でそれがやっぱり急増したのが戦後なんですよね。あの1960年から2010年の50年間で日本人の油脂類の消費って3倍に増加してるんですよね。
うん、
たった50年で3倍に増えたっていうところで、さらにその後も結構現在に至るまで、あのその油から摂取するエネルギーの比率っていうのはじわじわ増え続けていて、
うん、
今だいたい 30% ぐらいなんですね、 PFC バランスが。
へー、
なのでこれはちょっとさすがに取りすぎじゃないかと。その質という前に量として、
量本当に何倍になってると思ってるんです
か、うんうん、へ、そうなんだ。
いやすごいですよ、油取りすぎですよ。
増えてるイメージなかった。
あのね、その加工品がやっぱ多いと思いますね。
あ、そういうことね、うん、
だってさ、お菓子全部入ってるし、
フライパンとかだったらさ、テフロンとかになって、
うんうんうんうん、
油使わなくてもとかよく聞くようになったし、
ありますね、
なんか一食をプロテインにしてますみたいな人も増えてたから油入ってないよねみたいな感じで減ってんのかなと思ったんだけど、
そんなことないですよ。もちろん加工品で増えてるのももちろんあるけれど、日本の今の家庭料理でフライパン使って調理する人がどれだけいると思ってる
んですか。本当にそう、鍋がフライパンになっちゃったんですよね。
そうだって、うちフライパンって1ヶ月に1回ぐらいしか使わないですよ。
うん、みんなフライパン使いすぎなん
です。そう、フライパンでする調理って私ほぼないです、1ヶ月に。お稽古でもほぼ使わないですね、
うん、
だって日本料理和食の基本ってフライパンいらないはずだもん、うん、フライパンという概念がないもん、
うん
うん
う
ん、
まあ、焼くってグリルってね、焼くっていうのはありますけど、うん、だからそのフライパンでやってる以上、テフロンで油を減らそうがないでしょうが、やっぱり油をそこに、テフロン自体も油を入れない調理はできないって言ってるぐらいですから、
うん、
入れるっていう行為が必ず発生
しちゃう。入れずに使
った。あの必ず油を入れてから火をつけてくださいってテフロン加工のフライパンに書いてあります。
1年も使ってない、どうしよう、はい、
なんかもともと僕料理が全然できない管理用紙だったんですけど、
はい、
その立場からするとやっぱ炒め物って楽なんですよね、簡単にサッとできるから。
あ、もう塩コショウだけでいいし。
そうそうそうそう、でも煮物ってやっぱハードル高くて、料理できない人からすると、
あ、
どんぐらい水入れたらいいのとか、なんか醤油と何みりんとなんか砂糖割合分かんない、酒は入れんの入れないのみたいな。
適当だよ。
適当ができないんですよ、料理できない人って。
さっきの話ずいぶん前の話だ、
すごい気持ち分かる。僕もともとできなかったから。
なるほど。でそれで炒めるとかね、うん、焼くの方向に行っちゃってるから、
そう、
結局こういうことになっちゃった。
最初ね、焼く方が難しいよね。
まあ突き詰めると ね
難しい。炒めるはね、そんな簡単なことじゃないですよ。
焼くとか難しいし、野菜炒め一つとってもさ、
奥深いよね、野菜炒め。
野菜炒め奥深い。
シャキシャキ感も残ってほしいし、
そうそうそう、
でもその物は違うじゃない、
うん、
野菜炒めはね、そうなんだよね、難しいですよ。
野菜炒め難しいですよね。
キャベツなんか芯の部分と葉の部分どうしたらいいのと思うもん。
ね、全然違うもん、ね、
芯と葉を最初から分けて調理すればいいだけ。
素晴らしい、そういうことです、う
ん、入れるタイミングを変えてね、
う
ん、
そうです。
でもざく切りしちゃうじゃん
芯は取る、芯は別で炒める、芯が美味しいんだから。
はい、まあ、だからそうですね、一つは量をちょっと取りすぎてますよっていうところ。
ずっと増え続けてるっていうのはちょっとびっくりだね。
あ、まあ、じわじわですけどね、減ってはない、
減ってるイメージがあった、
減ってはないです。で意外とあの女性も多いんですよ、油の摂取って。なんか油っていうと男性でこうなんかね、なんだろう、こってりした料理みたいなイメージされがちなんですけど、ほら女性ってやっぱスイーツ好きな方多いので。
あ、僕じゃん、
はい、でスイーツって砂糖だけじゃないですから。
そうですね、
油ね、特に洋菓子とかだったらバターも使うし、うん、そう、生クリームとかね、
はい、
意外と女性もね、油取りすぎだったりします。
それはしょうがないかない
や甘いんだよなスイーツの話になると緩むんですよ、すごく黒子さんの
巾着の紐ないぐらいの感じです
ね。そう、しょうがないかみたいなね。
それはしょうがないかな
逆に面白いんだけどさまあそれが量に関する話ですかね。
はい、
あとその油の質っていうところでいくと、まあこれ有名な話ですけど、いわゆるオメガ3とオメガ6の割合の話で、まあオメガ6取りすぎでオメガ3が足りていないっていう話ですね。まあなのでオメガ6はまあ普通の植物油ですよに多いので、まあそれをなるべくこう減らしつつ、でオメガ3、まあ魚ですよね、魚介類を取っていく、あるいはアマニ油とか、そういったものでまあ積極的に取っていくっていう、うん、このバランスを、正しいバランスにしていくっていうところかなと思います。
あれだよね、あのアマニとかエゴマとか、
そうそうそう、
あとあのなんちゃらかんちゃらオイル、
サジャインチオイル、
なん
かインカインチオイル、
インカインチもサジャインチオイル、
まだあるね、いっぱいあるね。
なんかあのアルファベットっぽいやつ、
アルファベット、
違ったっけ、
あの MCT、
MCT、
あ、そう
MCT、 あれはまた別だね、
ダメだった、
あれお腹壊すね、あの慣れないとね、まあ、あれはまたちょっと慣れもありますよ、ちょっとずつ慣らしていくと平気になってきます。
オメガ3を魚で取りたいってよくあの言われるんですけどもオメガ3を魚で取るってなるとですね、1日に必要なのイワシの刺身で1尾分とかすごく結構取らなきゃいけないんですよ、
うん、
そうそう取れないんですよ、
うん、
なので、まあ、取れないっていうか、うちの場合はほぼそれで全部完結してるんですけど、その魚が身近にない人にとってはしんどいので、
うんうん、
もうそれこそアマニとかあのエゴマとか使ったらいいと思うんですよ、
うんうん、
ただそのエゴマやアマニって基本的な考え方は魚の油と一緒って考えていただきたいので、当然要冷蔵だし、
うん
うん、
あとは火に弱いので、
うんうん、
基本的に加熱してもしたら意味ないんですよ、ただの油なので、
うんうん、
それ意味がないので、あ、例えばお味噌汁に入れたらちょっと、まあ、癖があるじゃんエゴマとかアマニ、うんうん、嫌だって人もいるので、お味噌汁に入れるんだったら火を止めてから入れる分には実はこれ加熱にならなくて成分が生きるってことが分かっているので、うん、あの火を止めてお味噌汁よそってから例えばさじ1杯分かけるとか、
うんうん、僕結構好きですそれ、
サラダ、
うん、
あ、ドレッシングね、
そうとか、うん、あと私あの納豆に入れるのも結構好きだったりするので、そういう使い方とかをしていただけるように調整をして、お魚で全部ってもちろん理想ですけど、それはさすがにね、
うん、
相当あのお肉食べないで全部お魚ですっていう家ぐらいにしか今のこの状況では難しいんですね、うん、とっても、
うん
うん、もちろんお魚では取ってほしい、あのマグロとかねイワシとかにいっぱい含まれてるので取ってほしいですよ、そうですね、私としてはね、魚食指導もしてるから
、うん
うん、ただ そこにガチガチにならずエゴマやアマニをちゃんと使っていくってことも重要だし、とにかくオメガ3少なすぎるよ、
うん
うん、摂取量が、うん
ですね、ですね、
で本当そのオメガ6と言われる中の油で間違ってんなって思うのは、なんかオリーブオイルはいくら取ってもいい的な発想は間違ってっからねっていつも思います
オリーブオイルとココナッツオイルすごいですよね、
あー人気だね、気
そうココナッツはちょっと違うんですよ、あのオリーブオイルとココナッツほっといたの固形化する、
うん
うん、方の油なんですね、
ココナッツオイルね、
うん、でまあこっちの方がココナッツの固形化する方があのいいはいいんですけど、オイルってカロリーちゃんとあるからねって、うん、みんなの、
ね、
そうなんか散々いろんなカロリーのことを言うくせにオリーブオイルなら OK みたいなあの信者的な発想は間違ってるからねって思います。
うん、
うん、どの油もカロリー一緒ですからね、
うんうん、
そこ間違えずにあの基本的には油を あの私よく今週油使ってないなって時とかあるんですけど、
うん
油使ってないみたいな、あの日本食というか和食やってると意外と油使うタイミングないんですよね。
う
ん、で私あの後掛け油でたまに使います。
あ、
うん、例えばあなんか今週使ってなかったなって思うと油がゼロである必要はないと私は思ってるから、あじゃあ今日ちょっとマグロはあのごま油と醤油で食べようかなみたいな、とかあひじき炒めにしようかなとか、っていう程度の油の摂取はしますけど、油をメインに考えない方がいいですね。油がなければできない、ましてやその油を使わなきゃできない調理を油を使わないから健康だって発想もやめた方がいいと思う。
あ確かに、あ
そういうパターンもあるのか。
だから炒め煮を油を入れないから大丈夫っていうフライパン調理にするんじゃなくって、
うん、
例えばチキンを焼くときに油を入れなくて焼くんじゃなくて、だったらあの魚焼きグリルでチキン焼いた方がいいと思う。
オーブンとか、ね、
そうオーブンとか、
ね、それはいいんだ
ろう、要はなんだろう、ね、
それはいい、
要はあるじゃないですか、無理くり無理くり減らしてはいじゃあ減らしましたとか、なんとかオイル2分の1とか、
はい、
っていう考え方じゃなくてさ、
完全に自分の生活照らし合わせて答え合わせしちゃって
るこれ合ってるみたいなこれはいいんだ、
すいませんいやでもあのテフロンに油入れないっていうのは違うよっていうのは僕結構びっくりだった
ん
だ
けどね、空だけしちゃうと多分ね、
よ
くない
ですか、よくない、鍋によくない、
そうなんだ、
傷んじゃうから、
そうなんですよ、
そうね、
はい、栄養面の話をしましょうか
まあそれだからあのオメガ3とオメガ6のバランスですかね、
はい、うんうん、
まああといろんな話ありますけどね、先ほどのそのココナッツオイルがどうとかね、
あれもね、うん、賛否出てきてるよね今ね、
そうなんです、うん、まあ僕はココナッツオイルの香りがあまり好きじゃないので、うん、あんまり使わないんですけどもまあね、うん、いろいろありますね、まあ、あとトランス脂肪酸とかね、まあ、
よく聞く
のありますね、うんうん、これもよくね、うん、あの知られてる話だと思いますけども、まあいろんな加工食品とかにあの菓子パンとか洋菓子とか揚げ物とかに含まれていて、
うん
うん、まあ、これも取りすぎるとあの動脈硬化とかですね、アレルギーとか、あと最近の認知症のリスクが上がるとか ね、
うん、
出てきてますので、注意しましょう。まあ、あのトランス脂肪酸を避けるってことも大事ですし、あとあの実はね、先ほど出てきたオメガ3、
うん、
あの魚に含まれている EPA とか DHA を取るとこのトランス脂肪酸の毒性って軽減できるんですよ、
うん、
そうですね、なので、はい、オメガ3もぜひ積極的に取っていきましょう、
うん、本当に
っていう感じですかね。
そうですね、
はい、
まあ、エゴマとアマニとあとサプリなんかでもねあるんですけど、どうなんでしょうね。
あオメガ3のサプリね、
うんうんうん、
まあ、サプリで取るのもいいですけど、そうそう、それ結構気をつけないといけなくて、
うん、
あのオメガ3って酸化しやすいんですよ。
うん、
あの不飽和結合って言って、要はあの酸化しやすい場所が結構残っちゃってるので、
うんうん、
サプリはね質ですね、
難しいもの
も質が大事ですね、うん、酸化したものを取っちゃうと逆効果だったりも、
なんかさほらさあのカプセルに入ってるじゃん、
うんうん、
酸化するのかな、あれ
しますします、
しますよ、
ていうかもうその時点で酸化してるのもありますから、
あ入れるタイミングで、
はい、
へ
あのそれねハサミで切ってください一つ、
うん、
で中 あの出てきますから油が、
うん、
匂い嗅いでみてください、それ臭かったら酸化してます、
うん、
はい、でも買わなきゃいけないねそれ、
そうですね、
うん、あとは対象かな、
いやしてくんないだろうな
参加してんじゃないか、
うーん、お客様の保管状況によりますみたいな話になるかもしれないけど、
そうなんですよ、返品してくれないと思いますよ、
ですね、
うん、だって
商品としたら問題ないもんね
そうそうそう、
そうなんですよ、だから参加しませんとはどこにも書いてないから、
うん、うん、まあ、じゃあそのアマニとかエゴマで取る方が、
うん、まあ、楽だよ
かもしれないね、
うん、そうね、ただねあのもちろんエゴマとかいいんですけど、うんうん、そのオメガ3にも種類があって、
はい、
そのエゴマ油とかに入ってるのってアルファリノレン酸ってやつなんですよ、
うんうん、
で魚に入ってるのは EPA DHA っていう、これね違うものなんですね、
うん、
でアルファリノレン酸も体内で EPA DHA に変換されていくんだけど、全部が変換されるわけじゃないの、
あ
だから本当はアルファリノレン酸だけじゃなくって EPA DHA の形でも取った方がいい、
そう、
はい、なのでやっぱサプリは一つの選択肢だとは思いますが、質がすごくピンキリなので、
はい、
選ぶ際はぜひ信頼できるメーカーのものを選ぶといいと思います。
はい、
そうですね。なんかね、イワシのマリネを作って、その上にあのエゴマオイルのドレッシングをかけるのが最強ですよ。うん、最強、ね、あの最強酸ミックスご飯と言われる、それを食べてい
ただいて、美味しそうだ
し、え、
うん、
いいと思います。普通に美味しいんですよ。イワシってちょっと苦味があるんで、エゴマとか甘煮のあの癖がね分かんなくなるんですよ。
あ、
でそれちょっとね、あの柑橘とか入れてマリネすると大変いっぱい食べられます。
いいですね、
はい、のでぜひやってください。
はい、
はい、
うん、
まあ、油はいいんだ。なんかおすすめの油とかありますか、
う
ん、
そう
ですね、基本的には量を減らした方がいいという中で
家で使う、まあこれもね、うん、よく聞かれますけど、僕は個人的には米油が好きですね。
うん、
米ぬかから取れた米油、
僕も米油だな。
あ、うん、なんかねあっさりしててね、
うん、
すごく、
まあ、癖ないよね。
そう、癖もないし、うん、使いやすいし、
うん、癖ない。
あと、まあ、成分的に言うとガンマオリザノールっていう成分が入ってて、うん、
オリザ、
まあ、
これがね、オリザ、
そうオリザ、稲ですよ。
稲、稲、
うん、これが良くてですね、まあ、抗酸化作用があったりとか、
うん、
あのコレステロール下げてくれたりとか、まあ、そういう、こう健康効果もあるので、うん、米油気に入ってます。
はい、
はい、
ゾウさんは
何か。私は使い分けですね。米油、菜種油、オリーブオイル、ごま油で、この4つの使い分けですほぼ、はい、うん、まあ、菜種いつ使うかっていうと、やっぱりあの菜種安定してるのでもちょっと価格が安いので、
うん、
まあ、あのお口座とかで揚げ物しなきゃいけないときは菜種が多いですかね。あとオリーブオイルは、まあ洋食を作るときとかにオリーブオイル、やっぱりその、なんだろう、適材適所、
うん、
まあ、あと白いごま油、黒いごま油も使い分けるし、米油も使います。
うん、
ごま油美味しいよね。
美味しい、
美味しいね。
あれはもうなんかすごく、
ごま油はね、コクと香りが楽しいものなので、
うん、
あのちょっと過剰に取りたくなっちゃったりするんですけど、後掛けにすると少量でもすごく美味しく、
うん、
食べられたりするから、そういう使い方もいいと思いますね。あと何がある？だってオリーブ、ごま油、米油なって、
さっき言ったの僕グレープシード
ちょっとね癖あるんだよね、
の全然まだトライできてない、これは一体何なんだっていうね、お店で
グレープシードオイルね、なんか健康効果調べたけどあんまりそうでもなかった。まあポリフェノールとか入ってるのかな。
ポリフェノール入ってた。
うん、
一時私それこそあのあれ味的に面白い、例えば洋食とかで作って面白いのはクルミオイルとか、
あと
あれなんだっけ、もう一個ほらひまわりの種のオイルとか、
あ、
うん、あとはなんだっけ、
アーモンドオイル、
アーモンドじゃなくて、
ね、
あれです、
ヘンプオイルとかもあるし、
ヘンプとかあるんですけど、味的に面白いのいろいろあるんですよ。そのまあ、ヘンプシードもまあ変わってる、
うんうんうん、
けど使いやすいのは意外とひまわりの種とかくるみとかヘーゼルナッツとかのオイルは面白いんですけど、ただこれね海外のもので本当にピュアのやつあるんですけどすぐ酸化する、
うん
う
ん、ので大きいんですよ海外のって、ピュアなんだけど、なのでそこがねいまいち使いづらいので、
まあ、本当ちょっとかけるとかのね使い方になる。
そう、でもちょっとしか減らないじゃん、そんな、
なかなか減らないです
よね。そうっていうのはまあ使ってましたけど、今は大体その4つでほとんど賄っちゃってるかな、はい、っていう感じです、
うん、はい、なんかね自分の好きなオイル探すっていうのもねいいと思いますし、まあ、全体的にはまあ量を減らしましょう、
取りすぎ注意でございます、
はい、まあまあオメガ3の方を取っていきましょうっていうことで、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。最後にお知らせです。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントをフォローしてみてください。それと我々3人は毎週木曜日の22時夜10時ですね、インスタライブをしております。まあおすすめの油とかね、あとはさっき話していたおすすめのサプリのメーカーさんであったりとか、聞けるかなっていうふうに、ね、
はい、答え
思う聞きたいなっていう方はぜひね、あの遊びに来てください。
遊びに来てください。
お待ちしてます、
は
い、
それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。